先ほど、読んでいただきましたこのマタイのですね11章のこの28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。今日この御言葉からですね、メッセージを取り継がさせていただきたいと思いますけども、皆さん疲れた人と書いてますけどね、皆さんどういう時に疲れを覚えるでしょうか。実はですね、この疲れると訳された言葉は言語ではですね、骨を折るとかね、あるいは苦労するとか嫌になるとか悩まされるとか面倒をかけられるという意味の言葉なんですね。もう嫌になるわって書いてあるけどね、こう思った皆さんもそういう経験、まあ、日本のね言葉にも骨折り丼のくたびれ儲けという言葉がありますね。骨折りをね本当に一生懸命やったのにね、失敗に終わって何の意味もなかったわと思わざるを得ない場合ですね、本当にこの疲れを覚えますね。まあ、疲れを覚えるどころか、場合によってはもう希望を失って生きる力さえ失ってしまうことがあるかも分かりません。実はこの時のイエス様も実は同じ状況だっていらっしゃったんですね。20節から24節を見ますとですね、そこにこのイエス様は一生懸命ですね、人々を救おうとしていろんな奇跡を行った、懸命に伝道された。その結果一部のごくわずかな人はイエス様を信じたかも分かりませんが、大多数の人は信じませんでした。そこでイエス様は悔い改めようとしない人々をお責めになったというところですね。でここから分かりますように、伝道のこの結果はですね、表面的なそのまあこの世的な価値観から見たら成功か失敗かと言われれば失敗したと言わざるを得なかったわけですね。イエス様は一生懸命朝早くから祈って町中を歩き回って伝道された。でもほとんどの者は耳を貸しませんでした。いや、一時はイエス様のもとに来たかも分かりません。でもそれは病気を治してもらうためで、病気が治ったら去ってきました。そういう人々の態度を見たとき、イエス様はとてもがっかりして、おそらく伝道する気力も失ったかと思うんですね。イエス様は神様でありますけど、同時に人間ですからね、人間ですから非常にこう疲れを覚えていらっしゃった。でも皆さん、すぐその後でですね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとおっしゃってますね。皆さんここ読んで不思議に思われませんか。あれだけ疲れ果てていらっしゃるイエス様がどうしてこうも早く疲れた人は私のとこに来なさいと皆さんを招くことができたんでしょうか。そう言えるほどに立ち直っていることができたんでしょうか。私は今日ここからですね、この疲れから解放される秘訣をですね、このところから3つのポイントから皆さん一緒に学びたいと思うんですね。一つはイエス様は与えられたものに目を向けられたということですね。ここに一つその疲れから解放される道があるんですね。25節からイエス様この祈っておられますね。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいませんとおっしゃってますね。つまりイエス様はこのお祈りを通して神、父なる神様の御心をしっかりとキャッチされたんですね。それが疲れから解放される秘訣ですね。 神様はイエス様との祈りを通してこうおっしゃったんです。我が息子イエスよ、よく働いたね。しかしお前が願ったような結果にならなかったかもしれない。でもこの結果は実は私の御心通りの結果なんだよ。社会の上に立つ地位ある者、賢いと思われている人々が自分の知恵でお前の救いを知ることがないようにしているんだから、むしろ逆に社会の底辺や片隅で小さく生きている人々、虐げられている人々、社会からのけ者にされている人々、そういう人々にまず救いの光が届くようにしているんだよと神様おっしゃったわけですね。多くの人はイエス様のもとに来なかった。でもたとえわずかなものであっても小さなもの、無力なものが集められました。それこそ御心通りの結果だったというんですね。だから伝道は決して失敗ではなく、むしろ成功だったということをイエス様、父なる神様はイエス様に教えられたんですね。その時に心を支配していた疲れはいっぺんに吹き飛んで、再びイエス様に、人々に仕えようと伝道していこうという力が湧いてきた。皆さん、私たちもそうではないでしょうか。仕事、普通の仕事にしろ、またこういう証や伝道にしろ、表面的に見ればなかなかうまくいかないことがあります。疲れ果てることがあるかもあります。でも実はそこにこそ神の御心が表されているというんですね。知恵ある者や賢い者に今隠してとありますように、救いの真理というものは自分を本当に小さく低くした時にこそよくわかるんです。自分のことを知恵ある者だと思っているうちは決して悟ることができないんですね。23節にイエス様がカピナウムに対してこうおっしゃってますね。カピナウム、お前が天に上げられることがあるだろうかと。ひょっとしたらカピナウムの人たちは、私たちは学があって他の人たちより偉いんだとどっかで思っていたかも分かりません。そういうふうにね、自分が偉いと思っているうちはなかなかこの福音を信じることができない、そうになっているんです。ですから私たちがいくら一生懸命伝道しても、あなたの友人や知人は分かってくれないかも分かりません。でもそれはむしろ当たり前なんですね。むしろ今一緒に教会に来てくれる人がいるならば、その人が来てくれていることを覚えて一緒に感謝したいと思うんですね。去っていく人よりも残された人に目を向けること、来ないものよりも来ているものに目を向けるって感謝したい、それを神の御心だと受け取りたいですね。そのことが一つですね。そして二つ目に、疲れから解放される道は神様の愛に目を向けるということですね。神の愛に目を向ける。先ほども20節から24節でイエス様はまちまちを責められました、ね、コラジンが別歳だ、お前たちよりもツロやこのシドンの方がまた罪が軽いんだとおっしゃいました。なんだかここを見たらですね、イエス様疲れ切ってしまってもう裁きまくって言いたい方とは言っているように聞こえるかも分かりません。でも私はここにイエス様の愛を感じるんですね。なぜなら愛というものは与えれば与えるほどそれが答えられなかったときにものすごく傷つくものだからです。皆さんもそういう経験あるでしょうね。私はこのイエス様の言葉に、このイエス様が人々の態度によっていかに深く傷ついていたかが分かります。神様でも傷つくんですかという人がいるかも分かりません。神様は神様でしょうと、もう全てをね、超越してね、高い点から人々を見下ろしているお方の、どんなそんなが傷つくんですか。そうじゃないんですね。 聖書の神様は人格を持った愛の神様です。私たち人間をご自分の愛の交わりの中に入れたいと思っておられる神様。出エジプト記の20章の実会を見たらですね、私は妬む神であると書いてあるでしょ。妬む神、神様が妬むなんておかしいと思われるかも分かりません。私はそこを傷つくというふうに言い換えてもいいと思いますね。別の聖書訳では熱情の神と 訳してますね。熱情の神、熱い燃えたく燃えるような愛で私たちは愛しておられる。でもそれが裏切られた時に深く傷つくんだということです。イスラエルの歴史を見ればそうですね。イスラエルの民は神様に選んでもらったにもかかわらず神から離れて偶像ばかりを信じて拝んでいました。偶像礼拝をするということは誠の神様を見捨てるということですね。それも他の人間がするんじゃなくて神様によって選ばれた神様から息子や娘としてもらっている人たちが神様を裏切って神様を見捨てて偶像礼拝に走った。今風に言えばクリスチャン、私たちクリスチャンが偶像礼拝をするということでしょうね。神様はそれにもそれでも変わらない深い愛を持って何百人も導いて、ついには一人のイエス様を使わせてくださった。しかしイスラエルはその主さえ信じようとしませんでした。皆さん、このような歴史からはっきり分かることが一つあります。それは神様はどんなに人間からというよりも自分の息子や娘から何度も見捨てられて傷つけられ続けても、だからといってそれで息子や娘を愛することをやめることはされなかったということです。どんなに傷ついてもご自分の傷つける彼らを愛して愛して愛し抜かれた。これが私たちが信じる神様の真実なんですね。イエス様はコラジンやベッサイダ、カピナウムの町々が厳しく裁かれるとおっしゃったけども、実際に厳しく裁かれたのはイエス様の方でした。自らが十字架にかかって罰を受けることによって彼らを厳しく裁いてくださった。そして私たちの罪も十字架によって完全に裁かれて、すでに決着がついております。だから主を信じる限り、もはやあなたが自分の犯す罪によって神様の前に永遠に裁かれることはありません。何度主を裏切ったとしても、主は何十回何百回何年回何万回十字架によって許し続けてくださいます。そのように何度傷つけられても見捨てられても愛し続けて、一人子さえも惜しまずに渡される、その愛を見上げるときに私たちの傷ついた心は再び癒されているんでいくんじゃないでしょうか。疲れ果てた状態から抜き出すことができるんではないでしょうか。皆さん、もう一度今ここで自分に注がれている神の愛を思ってください。その愛をの前に、あなたが人から傷つけられたこと、苦しみられたこと、嫌なこと、癒されていない心が溶け出していくんではないでしょうか。そして三つ目に覚えたいことはですね、主と首輝きを共に追って歩むときに、私たちは疲れから解放されて魂に安らぎを得るということですね。29節でイエス様はこうおっしゃっています。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きって皆さんご存知ですね。あの 今は耕運機とか高くて田んぼ高いしますけどね、昔はね、私も子供の時家に牛があってね、一匹飼ってましたけど、 牛の後ろに隙をつけてね、田んぼ高いやつなんですね。その時にね、広い面積を耕す時に1頭だけってあれから2頭3頭ね、こう並んで一緒にね引かせる時にですね、バラバラになったらいかんので、このね大きな板があって、その中に2つは2つ3つは3つ穴が開いてある。でそれをガチャンとですね、牛の首にですねはめて、乱れないように一緒に耕すことができるようにやっていく農具ですね。これが首輝きですね。2つ穴があったら1つの穴には 誰の首が入るんですか。それは皆さんあなたですね、もう1つの穴には誰の首が入るんでしょうか。それはイエス様ですね。つまりここで言われていることは、イエス様があなたと共に歩んで、あなたもイエス様と一緒に生きるときに本当に心に平安が与えられて安らぎが来る。なぜならばイエス様が私たちにおわしてくださる身は軽いからなんですね。皆さん、私たちが生きるときにいろんな悩みが起こってきますね。あんなことが起こる、こんなことが起こったらどうしようと心配します。また実際そういうことが起こったらあたふたしますね。でも私たちはイエス様を信じて、それはイエス様からの荷物だと信じるときに、受け取るときに、その荷物は大変軽くなるんですね。なぜか、それはイエス様が一緒に追ってくださるからですね。これがクリスチャン生活が素晴らしい秘訣なんですね。ここを理解していないと、クリスチャン新聞、クリスチャン生活はただのしんどい生活に終わってしまいます。皆さん、ここのところしっかりと理解しているでしょうか。あなたの重荷はどんなにあなた自身が重く思うように見えても、イエス様が一緒に追ってくださっているので実は軽いんだということですね。だから希望を持ってください。私の知っている先生でね、もう当に手に召されましたけども、森山聡先生という先生がおられてね、明治生まれの先生ですね。私は証しの本を持ってますから、ね、読めた人はお貸ししますので、明治時代クリスチャンになってお父さんから感動されて、それでもね信じて、そして献身して牧師になって、戦前戦中戦後本当に厳しい時代を歩んでこられた先生ですね。今の時代からは想像できないほど当時のクリスチャンたちは迫害された、厳しい時代だった。でも森山先生はいつもこう思ったそうですね。行き詰まってしまうときに、もう自分は どうしようもない、ね、大変だ、普通の人だったらどうなりしようもとあったするでしょ。そのときに彼は思ったそうです。心がウキウキした。神様がどんな手を打ってくださるからか見物だから、私はウキウキしたんですね。皆さん、こういう心、こういう信仰を持ってますか。何か問題があった、もうどないしょうどないしょうですね、もう信仰もどっかに飛んでしまってですね、目の前のことにあたふたするというのは私たちではないでしょうか。イエス様が与えてくださる信仰はそんなもんじゃないですね。悩みが深ければ深いほど、試練が大きければ大きいほど、私たちの心は喜んでいくというかね、神様の技が見られる。予想もできない手を打って神様がやってくださるからね、そういう経験を何度も何度も積んでいったらどうですか。無敵でしょ。どんな苦しみを襲ってきてもへこたることはないし、苦しむことはないですね。私が 月刊賛美 の340万ですが、これ書いてある通りですよね。どんなに水がなくなっても、ね、行く場所が見えなくてもね、神様がちゃんと共にいて守ってくださるんだから、ね、そのことを思って私たちは信じましょうよ、ね、あの神様私たちにいて、あなたは一体何を信じているのかと。ちょうど神様がエレミアに対してですね、お前は何を見ているのだとおっしゃったようにですね、私たちは一体何を見るんでしょうか。現実だけを見るんでしょうか。現実だけを見て、ああダメだダメだってブツブツ不平を言ってね、あのしんどい信仰生活を送るのか、それともいろんな問題が起これば起こるほどウキウキしてくる、そういう信仰生活を送るのか、全く違いますね。神様は私たちが本当にですね、このウキウキするようなですね信仰生活を歩むように私たちを召してくださっているんですね。一頭よりも二頭で力を合わせて引っ張ると二倍の力が出ますね。それは牛でも人間でも同じ。でもイエス様があなたと共に同じ首輝きを追ってくださるときに、二倍や三倍どころではない無限の力が生み出されていくんです。これが信仰の力なんですね。もう一人の証を紹介しましょう。ある本に載っていた男性クリスチャンの話です、証ですけども、彼はある建設会社で働くサラリーマンです。彼が所属している職場ではいくつかのグループになってですね、派閥争いのようなことがしょっちゅう起こっているんですね。 A グループ、B グループ、C グループとね、別に分けられていないんですけどもね、見えないようなんかこう壁とかグループがあってですね、でそれぞれにあのボスがいるんですね。でそのボスを中心にその何人かの人がつるんでいるという、まあ、そういう職場どこでもありますね。同じ仕事でも A グループの人はこうこうこうすればいいんじゃないかと教えてくれるんですけども、ところが B グループの人はいやそうじゃなくてこうした方が早くていいよと言った具合に、あちらを立てるとこっちが立つという感じでですね、もう彼は疲れてしまった。そういうことを皆さんの職場でもよく経験されるんではないでしょうか。そんな中彼は神様に助けを求めたんです。神様、イエス様、もう職場の人間関係がしんどくてほとほと疲れてしまいました。本当に難しいです。こんな派閥の問題に対してどう対応したらいいでしょうか、教えてください、言いました、祈りました。すると主はすぐに彼に一つの御言葉を示してくださったんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル書12章2節の御言葉ですね。彼はこの御言葉から、そうか、どこかのグループに属するんじゃなくてイエス様を見上げていけばいいんだという確信が与えられた。彼はそれからというもの、彼はどのグループにも属さずに、ただ主だけを見上げながら一生懸命仕事をしていって、益になることはグループを超えて共有するようにしていった。そして誰にも媚びないような生き方をしていったんですね。するとね、まあなかなか派閥というものはなくなりませんでしたけども、でも不思議なように仕事のことについては、ね、もうグループ関係なく一緒にやるように職場が変えられていったんですね。彼は確信したそうです。やっぱり人を見るんじゃなくってイエス様を見上げてイエス様に属するのが一番だということです。今日のこの御言葉で言えばイエス様の首輝きを追うということですね。彼は改めて私は主に誓いますと自分と主に向かって宣言したというんですね。まあ、そのような証でありますけども、皆さん本当にあなたという人間と一緒に首輝きを追ってくださる方はイエス様だけです。そしてあなたを通して主は栄光を表してくださるんです。皆さん、なんとありがたいことでしょうか。上よりイエス様によって 再び力を受けて新しい1週間を歩んで主を明かししていこうではありませんか。今日のこのメッセージがお集まりになった、また明日このテープを聞くで、ホームページをお聞きになるであろうお一人お一人の方にとって本当に力になるように、信仰の本質を知って力になって疲れから解放されて生き生きと生きていくことがを願いながらメッセージを終わりたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。お祈りをしましょう。イエス様、今日この有名な御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃいました。私たち人間にはなかなか疲れ切った人を休ませたり疲れを取ることはできません。でもイエス様ならばできます。それはイエス様が私たちを心から愛してくださる誠の神様であるからです。イエス様にできないことはありません。イエス様と首輝きを共に追うとき、どんなに重たい思いにであろうともそれは軽くなっていきます。それはイエス様では無限の力を秘めていらっしゃるからです。どうかしよう、私たちは何かことが起きたとき、問題が起きたとき、あたふたとしやすいものですけども、そうではなく反対に主がどんな手を打ってくださるか、どんな技を見せてくださるか、ワクワクして生き生きしてその技を待ち望むような、そういう素晴らしい深い信仰一人一人に私も含めてお与えてくださいますようにお願いいたします。今コロナやいろんな病気が流行っております。また世の中いろんな問題がありますけれども、それに惑わされて支配されるんではなく、逆にそれを支配していって乗り越えていくことができますように、一人一人を強めてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。